If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はもう私が非常に注目しているスーパーオタクと言っていいんでしょうか、空想地図作家としてご活躍中の今泉隆之さんです。こんばんは。
こんばんは。
今泉さん、どうしてこうなっちゃったんですかね。
どうしてこうなっちゃったんですかね。私もこうなるはずではなかったというのも変なんですけどもっとなんか淡々と生きていくはずが。
でも一つのことを突き詰めるとここまですごい世界に行けるんだっていうのがもう今泉さんのね。
いやー、これがねすごいのかどうか。
いや、すごいでしょ。
全く。
直近だとあの大ヒットドラマ VIVAN、
はいはい、
これの、まあ、架空の国の、
そうです、架空の国を舞台にしたドラマなので、うん、架空の場所を舞台にした
地図
制作ってなると、まあ、うちぐらいしか頼む先
が、うちぐらいしかない、
はい、
その VIVAN の舞台の、
はい、
まあ、国を作って、それなんかどういう風に作ったんですか。
そうですね、一応制作側からここの辺りのこんな感じでというラフ絵としての地図はあって、うん、はい、でその世界の世界地図、国全体の地図、都市の地図と3種類作ったんですね。
でこの架空の地図作るってもう7歳から、
はい、7歳8歳どっちかですね。
それかしかも中村市って読まないんですよね。 なんて読むんでしたっけ。
名古村市。いや、いいんですよ別に中村市でいいんですけど。
なんであれ名古村市って呼ぶ。
これあの小学校5年生の時の転入生中村くんってのが来て、うん、彼と一緒に地図を描き始めて、
はい、
前から一人でやってたんですけど、うん、巻き込んだら彼も描くようになって、でそうすると進むわけですよね。友達も私も一緒に書くから、うん、
はいはい、
そしたらあ中村くんちょっと名前借りていいかと言ったら、
中村くんの名前借りて、でも読み方は
読みだけ変えてくれって中村くんが言うので、
それで名古
適当に濁らせたんです、うん、小学生の遊びなのでこんなことになると思ってないので、ね、
まさかそこから大ヒットドラマ VIVAN の、
はい、
架空の地図までずっとつながっていくってすごいですね。
なんかその後検索されることとかは全く小5の時は想定してないもう小学生の裏紙での遊びぐらいの感じだったので適当に濁らせただけなので、ちょっと和むる言うの恥ずかしいぐらいなんですね。
ということであの今夜はですね、本当にあの好きなことを突き詰めるとどんなすごい世界に行けるのかということをですね、空想地図作家の今泉隆之さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。ぜひ今日オタクトーク全開でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ドリームハート、
まずはプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。今泉さんは1985年鹿児島県のお生まれです。7歳の頃から実在しない都市の地図、空想地図を書き、現在も空想地図作家としてご活動されていらっしゃいます。大学生時代に47都道府県300都市を回って全国の土地勘をつけ、2015年に株式会社地理人研究所を設立しました。日経ビジネスオンラインライター、前輪アドバイザーを経て、都市や地図に関する情報を多様な人につかみやすい形で提供すべく、情報デザイン、記事執筆、社員研修、テレビ番組やゲームの地理監修、地図制作に携わり、地図を通じた人の営みを読み解き、新たな都市の見方、伝え方作りを実践されていらっしゃいます。空想地図は現代美術作品として各地の美術館にも出展されていらっしゃいます。ということで、あの子供の頃描いてた地図をどんどんどんどん進化させてるんですよね。
そうですね、 7,8 歳の頃って土地勘がほぼないので、うん、だんだん土地勘がついていったり行動範囲が増えていったりするので、はいはい、なんか城下町ってこうじゃねえぞみたいなことに気づいていくんですよね。
これ今おっしゃったのって、あの城下町の地図を子供の時イメージで書いてたんだけど、
はい、
城下町っていやこういう発展の仕方するから道とかがこうなってるとか、そういうことになっていくってことですよね。
そうですね、道の出来方、町の広がり方、地名の付き方みたいなのが、なんかやっぱりその大学生の初めに書いてたのが ちょっとおかしいなって
。あ、大学生の初めに書いてたのを後に修正して
、後に修正していくんです。
だ、皆さんここの時点で分かっていただきたいのは、空想地図って、あ、なんかこんなね、王国があってここに森があってとか、そういうレベルじゃないんですよね、今泉さんのは。
確かにその空想地図の説明にあんまりしてなかった気もするんですけど、その実在しない都市の地図なんだけども、割とリアリティを追求したい方ですね。
あ、凝り方がちょっと普通を超えてますよね。
そうなんですかね。
架空のバス路線図作っちゃったりとか、あれは何なんですか。
まあ、もともと路線バス趣味はあったわけですよ。
あったんですか。
はい、うん、なのでやっぱりそうすると架空の路線バスを作りたくなるんでしょうね。
なるんですか。
なるんですよ。
あと架空の鉄道路線図、あれもなんかやたらと細かいっていうかね、
はいはいはい、
リアリズムですよね、まさにね。
そうなんですよね。で、これ実は私以外にもいろんな方が通ってきてる道ではある。
あ、通ってる道。
意外とね、空想地図作者はいて、うん、やっぱ鉄道の人は多いんです。
あ、そうなんですか。
はい、
でもなんだろう、いろんなロゴ作ったりとか、はい、あそこまで行く人ってそんなにいなくないですか。
そうなんです。ロゴの方向にあんまり行かないので大人になってから他の人が行かない方向に行こうと思ったら、ロゴであったり人であったり、なんかそちらの方向にフォーカスしていくと、より人が少なくなるので。
実際の皆さん、これ今泉さんがですね、名護室市という、はい、中村市って書いて名護室市って書いてある町の、はい、ある銀行とかそういうののロゴを作ってるんですよね。
はい、架空の、まあ、百貨店やスーパーそして駅ビルであるとか、その商業施設のロゴっていうのをたくさん作りましたね。
あと、すごいとなと思ったのは、名護室市の地図がオープンソースっていうか、そこになんか勝手にタウン市の情報を貼り付けたり、はい、あれどういうことだったんですか。
あの時の話は、大学生がやっているフリーペーパーが嘘のお話という特集で、空想地図を特集できないかと、うん、いいですよと。例えば食品サンプルであるとか、さまざまな本当っぽいけど本当じゃないものを特集で載せていて、うん、じゃあ空想地図も載せましたと。そしたらその大学生の方が、ここを元にしたネタいろいろ書いていいですかっていうか、あ、いいですよ、全然フリー素材なんで、みたいなこと言ってたら、なんかこの神社では古本市が開かれた、あ、そうなんだ、ここはデートスポットで、なんか私もそんな気はしてたんだけど、デートスポットとか強くはないので、あ、でも女子大生が言うならそうだったんだみたいな、地元の人の声として使っていただいたっていうか、編集していただいたっていうか、そんな感じです。
世の中の人がよく知っている空想地図だと、はい、おそらくトールキンの指輪物語の中津国っていうのがすごく有名だと思うんですけど、はいはいはい、あれきっと今泉さんから言わせると、あれ甘いんですよね、地図としては。
甘くはないですよ、相当あれも作り込んではいるとは思いますけど、ただ世界地図っていう全体の目次というよりは、うん、もうちょっとその街の様子、人の様子が見えるぐらいズームアップしたいなという。
でもこのね、ラジオを聞いてらっしゃる皆さん、まさかそういうことが仕事になるなんて思わないと思うんですよ、皆さん。
思いませんよね。私も思いませんでしたよ。
だけど突き詰めるとなるんですね。
なるんですね。いや、私もなるんですね側で、最初ね、サラリーマンで就職してるので、もともとそんな好きなことを仕事にしようなんて思っちゃいなかったんですけど、
今は事務所はどんな様子なんですか。
事務所は友人とシェアしている事務所がありますが、うんうん、基本的には自宅で作業している。
やっぱりもう地図がいっぱい。
そうですね、地図はいっぱいありますね。
あと最初手書きだったのが、だんだんイラストレーターとかいうようになって、はい、今はどうやって作ってるんですか。
あ、同じくアドビイラストレーターで、デザインソフトですよね、一般的な。じゃあ
どんどんどんどん高度化していって、
はい、
今回ですね、世界が広がる地図を読もうという本を出されて、これも本当素晴らしい本で、今なんか地図が非常に注目されてて、
はい、
高校でも地理、総合地理だったかな、科目が必須になるってことで。
そうですね、地理が必修になったっていうのはね、地理界がこうざわざわ、はい、してますけど。
地図について今どうですか、現状はどうご覧になってますか。
あ、世の中に流通してる地図もみんなそのネット地図使ってるから、それ以外の地図見ようとはあんまなんないですよね。
うーん、
まあ、個人的には Google マップ私も便利なんで使っているんですけど、うんうん、はい、Google マップ以外もいろんな地図があるのでこう時と場合によっていろいろ使い分けるといいよとは思ってます。
どういう使い方おすすめですか。
そうですね、アプリ、無料のアプリで見る方多いと思うので、うん、でそうすると Google 以外も無料の地図アプリってあるんですよ、
うんうん、
こう Yahoo 地図とかマピオンとかですね、はい、で検索するのはやっぱ検索屋の Google が一番いいんですけど、
うん、
マピオンとかだと結構カラフルなので、検索しなくてもこうパッと開いた状態で街がどう賑やかかがなんとなくわかるんです
え、はい、地図見たら街が賑やかかどうかが分かるの？
なんとなく分かるんですよ。
へ
え。だ、例えばその商業施設はオレンジ色、
はい、
宿泊施設は紫色とか、その建物の用途別に色が塗られているので、うん、その色がカラフルであればいろんな人が来るんだなってことが分かりますし、オレンジだけだったらとりあえず店がたくさんあるから休日に買い物に行くような街なんだなとかですね。
あ、ってことは我々まだ地図をちゃんと分かってないんだね、はい、地図の使い方ってか地図の静止方をね。
無意識に分かってる方はいるんですけど、うんうん、Google だけ見てると Google はやっぱり検索して初めて分かる地図なので、
はあ、
検索しなくても見ただけでなんとなく分かるみたいなのをなかなか言語化しないですよ。
いや、今日は反省するな。三木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は空想地図作家今泉隆之さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
僕とにかく今泉さんのお仕事本当に素晴らしいと心底から思ってまして。
ありがとうございます。
今あの高校で総合学習の指導されてらっしゃるってことなんですけど、
はい、
どうですか最近の高校生は空想地図みたいなのは。
そうなんですよね、あの全然私教科外で地理の科目とかではなくて探究学習の枠で毎週授業に呼ばれているっていうか、まあ、してる側なんですけど、はい、特に別に地図にもデザインにも興味がそんなにない普通の高校生向けにいきなり空想地図作ってるって言うんですけど、いや意外とみんな作れちゃうんですよ。
お、
はい、
え、なんか筋が良さそうな人もいます？
いますよ。
そういう人はちょっと君頑張ってみたらとか言うの？
いやでもなんていうんですかね、その先別に地図の進路に行かないと思うので。
いやわかんないよこれから。でも地図ってある意味では本当に Google もそうですけど、はい、Apple も作ってるし、
はい、
一大ビジネスですもんね。
まあそう言われてもいるんですよね。
だからレストランとかホテルとかはそこに張り付いてるし、
はい、
だから有望なんじゃないですか地図って実は。
そうなんですよ。なんかその位置情報みたいなものと、うん、それをどういうふうに IT 情報で編集して出していくかみたいなのは、ええ、なんかすごくこう一つの潮流を迎えていると思います。
ですよね。しかもあの、はい、今泉さんがずっとやられてるように見た時に人間が読み取りやすい地図、
はい、
まあ、地図のリテラシーみたいなものも含めて、はい、これすごく今ワクワクする分野ですよね。
そうだといいんですけどね。でさっきの話はすごくこう B2B というか、うん、はい、例えば物流を合理化するとか、あとはその災害が起こった時にどういうふうにそこをちゃんと状況を把握するか、うん、みたいな技術屋さんの話なんですよさっきの有望な話は。でただ一般的にこう素人が地図を見てどういうふうにこの街の様子が分かるかっていう話は意外としてなくて、
うんうんうん、
誰もしてないじゃん
と思って。それが今回ですね、あの、はい、出された世界が広がる地図を読もうというですね、
はい、
成文堂新興社から出されたもんで、はい、これとてもカラフルで編集大変だったでしょ
う。いや気合でガッとこう進めたんですけど
確かにこの地図を見て、はい、例えば友達にルート案内をしてみようとか、
はい、
お城作るんだったらどこに作る、これ面白いですよね。
いやそうなんですよ。これはもう空想地図作者の中でもお城をどこに作るのかっていう話は盛り上がるところなので、
人によって好みがある
というか時代による好みをどう採用するか。
どういうことですか。
あ、戦国時代はやっぱり山の上が多いんですね、
うんうん、
で江戸時代になると町の中になるんですよ。だからその戦うために外を見張るための軍事基地としての城っていうのが戦国時代、うんうんうん、で江戸時代は戦わなくなるんですよね、
はいはいはい、
だからどちらかというと行政府としての町で、しかも鍛冶屋とか呉服とか、うん、そういういろんなものを求めるので、
はい、
そういう人たちを束ねる、そしてその街道の結節点であるところの治めるための、だから今の市役所みたいなものなんですよ。
そうなってくると、はい、この空想地図でどこにお城を作りたいかっていう問いかけって、これ総合学習の入り口としてはすごくいいですね。
そうなんですよ。これはいいぞと思って、前の本でもこの話はしたんですけど、
うん、
今回もしちゃいましたっていう内容ですね。
いやでもこれ本当になんか地図を入り口として世界のこと、例えば歴史のこともわかるし、
はい、
あとこれ古地図から意外な発見という項目もあって、
はい、
これ古い地図見てるといろいろ面白いことがわかるんですか。
いやそうなんですよ。昔ここ川だったんだとかね、うんうん、あの今の地図見ると全然川に見えないんだけども、うん、昔ここ川だったんだ、逆に東京の荒川のように昔川じゃなかったところに川ができたりみたいなのもあるので、
うんうん、
まあ、結構比べると面白いですよね。
それ地図を見るとそういうことの痕跡とか履歴が分かってくるんですか、はい、
そうなんです。でなるべくこれを古地図を見ずに現代の地図を見るだけで昔こうだったんじゃないかなが読めるといいわけですよね。 それで古地図はその答え合わせで、ああやっぱそうだったんだとか、あれ違ったとかですね。
今泉さん、今あのリスナーの方があの今泉さんのお宅の深淵を見た瞬間ですね。
ああそうですか、ね、
やっぱり地図って今泉さんの感覚から言うと、完成した状態が100だとすると、今の我々が見てる地図って何パーセントぐらいのところまで来てるんですかね、
はい、まあでも同じぐらい見てる方もいるけど、でもまあ 2% ぐらい見たところで日常生活成り立ちますから、
うん、
そんななんか
2% ぐらいでもう地図としてはいいのかね。
最低限の生活を送れるんだと思いますそう、要は目的地だけ見りゃ普通の人はいいわけですよ。目的地とその最短経路、あ、役に立てば
ね、
はい、でやっぱりその地図好きっていらんとこ見てるんですよね。目的地でも自分が行くとこでもない
ちょっと待って、今泉さんはじゃあ地図見てるときって何考えてるんですか。
あ、ここがどんなところかを全体像を面的に把握したいなんですよ。
おお、
なんて言えばいいか分かんないですけど、だから
じゃあ普通の意味で実用的な意味ではないんだよね。
だからそこで気づいたんです、実用的な。普通の人は目的地は見るけど、目的地以外の行かないところの地図は見ないってことに気づいたんですね。これ地図好きは気づいてないんです、このことに。
あ、気づいてないのか。もう地図自体見るのが好きだから、
うん、地図を見たらもうその地図に映ってるところ全体をなんとなく把握するものだと、地図好きは。その、
あ、それが当たり前だと思ってたのが。
そうなんですよ。私に限らず地図好きは大体その全体像を見たり、全体像の中で気になるところを一個一個見ていって把握していくみたいな流れがあるわけですけど、いや普通の人はそうじゃねえぞっていうことを、はい、
今泉さん、今でこそね空想地図作家として名前が知られてるからいいと思うんですけど、これ、はあ、それまでの人生でそういう話が合う人っていたんですか。
はい、あんまりいなかったですよね。だからその中村くんは貴重だったわけですよね。
じゃあそれ以来ずっと一人で地図道を極めてきたっていうか。
あ、そうですね。それから地図の話は長らく一人だったと思いますね。はい。
誰にも言わずに。
言ってたんですよ。
言ってた。どういう反応でした。
あ、へえ、変わってるねー。もうそれはそうですよ。変わってることの自覚はありますから、別に隠したところで。
じゃあ今良かったですね、こうやって社会的に認知されて、
そうですね、
地図で活動できて。
だから多分変わってるねって言われても気にしないで言ってたから、地図地理に関心がない人に空想地図および地理の話をし慣れてたんでしょうね。
ああ。
それで後で広まったんだと思います。
今泉さんがいかに大変な人かってことは皆さん分かったと思うんですが、今泉さんのお話を聞いてですね、空想地図のことをもっと知りたいという方、今泉さんが運営するウェブサイト空想都市へ行こうをチェックしてみてください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼りますのでご覧になってくださいね。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は空想地図作家としてご活躍中の今泉隆之さんをお迎えしてお話を伺ってきました。来週はですね、今泉さんがこれまでどういう人生を描いてきたのかってことも、夢などもね聞いてみたいと思います。皆さん素敵な地図の世界に来てくださいね。ちょっと今泉さん、来週に向けてメッセージリスナーに。
いや、そうですね、まあちょっと行ったことのないところの地図眺めてみてください
ということです。今泉さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今夜は空想地図作家今泉隆之さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は空想地図作家としてご活躍中の今泉隆之さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。まあ、とにかく脳科学者としてはもう素晴らしいの一言ですね。自分の好きなことを突き詰めてね、でちょっと思いつかないようなところまで行くっていうのは、この人間の脳の可能性のもう一番の示し方だと思うんですよね。しかもそれが空想の地図書くっていうのは、普通に考えたらね、仕事になるとは思わないじゃないですか。でもそれがちゃんと仕事になって、こういう形で活躍されてらっしゃるっていうのは、僕はね本当に素晴らしいメッセージだなと思います。今泉さんスタジオでお話ししてたら、やっぱりですね、地図の話をするときは本当に楽しそうな顔をされていて、こういう表情でいろんなことにチャレンジしていく方が時代を切り開いていくんだな、とそういう意味においてもとてもとても楽しいお話を伺ったように思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。 そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も今泉孝之さんを迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。